私は4項目について一切質問いたします。まず食事を飲みながら質問させていただきますが、新しい社会も一歩一歩と新時代に向かって進んでまいりました。国では様々な課題を背負いながら改革を唱えても、議論を父として前進しようといたしません。世論は政治不信にしびれを切らしている実態であります。地方の市町村も合併などを目指し改革が進み始め、そこには行政全般にわたる改革が大きな問題であることを示している例であります。一方、まだ議会も課題や問題を背景に改革が進めてきても、何を改革のテーブルに乗せ、迷い、苦悩し、焦るばかりで、思うような策が見えてまいりません。そこには、行政も議会も、確かな道筋を切り開く勇気と、果敢に取り組む国民のための政治を常に念頭に、政治の正道を貫く、正しい判断と信念を持ちたいと思うのであります。さて、将軍権がスタートいたしました。早2年余りになろうとしております。国の地も、人も年々地方に移譲されるようになり、議会も行政もその重さを感じているところであります。この4月からは、施設障害者対策事業も地方の市町村の事務となってまいりました。国から地方へ、地方から地域、そして家庭へと移る変わらを通しております。地方の仕事はますます進んでまいります。地域で支え合う時代が到来したのであります。さて、そこには地域医療、地域教育、地域福祉など、地域で問題意識を持ち解決していくことであります。ただの合言葉ではないのであります。共存共栄の社会づくりを真剣になって、長期政は推進しなければなりません。さて、そこで障害者福祉対策について質問をいたします。障害者は身体に不自由のままの障害を持ち、生き続けていかなければなりません。将来に希望をつなぎ、明るい光を求め、懸命に生き抜く姿を身につけ、私たちは誠の心で、厳しい環境に置かれていることを理解されているのでしょうか。本人自身はもとより、親も兄弟もあるでしょう。家族全員が暗い負担の日を毎日送っております。その心の重みを感じているところであります。社会の風は冷たく、容赦なく、厳しい風に向かって生活を送らなければなりません。私がいなくなったらこの子はどうして生きていくのか。頭が狂うようですとある母親は言っておりました。親の情報や意外超えてくるようであります。体の一部に障害を持っていることで全ての生活環境が狂っております。健常者のように人の助けを借りずに生活できないわけであります。私は本庁には障害者のための作業所、アリンコ作業所、そして楓の家もあります。障害者には様々な幅があります。中には絵を描く能力、音楽でも音符を読める力はなくても一度覚えたリズム感を持つ才能のある方、音楽でもきっかけがあれば外国でも自分のものにしてしまうという方もおられます。このような特別に優れた技能を高めるチャンスがあれば、その知識は社会にも自分にも生かされるのではないかと思います。そこで、そのような方々のための専門職員を配置した能力開発センターのような町として、障害者福祉について抜本的な施策を考えてみる必要があると思いますが、庁長はどのようなお考えがあるのでしょうか。まず行っておきます。また、こういった施設は意義した科学的な施設を望むものでありますが、同様、知的障害者の作業所の施設も必要と考えますが、交流ができる複合的な施設としてもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。次に、 サリンコ作業所の、作業所の建て替えについてでありますが、徳田の文書、そして長津の本社の計画があるようでありますが、本社、指導者などのご意見を最大限に取り入れた施設の建設を切に願うもので、加えて各地域に拠点を作ってくれとの要望もあるようでありますが、このことにどう受け止められているのか伺います。さらに作業所などの終了後、共にデコレーションなどのクラブ活動ができる場所も必要かと思いますが、お考えをお伺いいたします。次に、障害者への支援制度についてであります。この10月から、障害者が福祉サービスを選べる支援制度の申請手続きが始まりました。福祉サービスは、これまでは行政が決定した措置という制度でありました。この支援制度は、障害者が望むサービスを選択できるようにし、同時に事業者のサービスの向上を目指すものであります。適用されるのは、身体障害者、知的障害者、障害児の福祉分野で、リハビリのための入所、通所する更生施設や、軽作業などを行う持参施設、ホームヘルプ、デイサービス、グループホームなどの利用者が対象になります。この制度は、障害者と福祉サービスの提供者が対等の立場で契約するというのが自然、社会に弱い立場に置かれている障害者の権利を支えるというものであります。そこでまず、私はこれまで楽観的にこの事業については理解しているところでありますが、これから行政として新しい施策に移行されるわけであります。当事者はこれまでとは変化した問題を持っていくことになります。戸惑いを感じると思いますが、この際、その制度の詳細と住民にどのように周知、説明されているのか、またされようとするのかをお伺いいたします。さらに、この移行にあたり、親などがいない場合、当事者では申請などは困難と思われますが、どのような考えをお持ちでありますか、お伺いをいたします。そして町は、この制度の移行で、これまでの町の福祉サービス事業とリンクされた質の高い制度についてどのようなお考えがあるのかお伝え願いいたします。次に、都市公園の管理運用についてであります。宮ヶ瀬ダム建設の際、147項目という要望事項の一つとして建設された柱運動公園もすでに長い歳月が経過をし、地元も大きく育ち、立派な運動レクレーション施設として町民の多くの方が利用されております。わずか 20% 余りの町の持ち出しで建設されたわけでありますが、当時この施設が町の財政力から考えますと当然到底難しい負担額であったと推察しているところでありますが、思えば水源地域と指定されたことが町民のスポーツの拠点、ダムの見返りとしては大変意義深いものとなったことであります。そこで、法に基づいた都市公園との関連でありますが、本庁には数箇所あるわけで、位置づけは都市施設課の管理、運営は体育課で行政運営をされております。このことについて、一本化の考えはないのか、さらに、公社化することについても検討することも大事かと思いますが、町長は基本経営感覚を生かしていくとの考えをお持ちのようでありますので、これも必要かと思いますので、伺っておきます。さらに、物は次第に古くなります。各施設も手を加えなければ、なお老朽化が進みます。そこで、田代と大地公園の第1号公園の施設全体の維持管理費は年間どのくらいの経費が投入されているのか、まあ、人件費を除き詳細にお伺いをいたします。次に、田代運動公園のアイススケート場について質問をいたします。プールを当時はスケート場として活用、有効活用が図られているわけでありますが、このことについて一向を要するというものという声を聞くわけであります。それは建設当初と比べ、さまざまな環境の変化が起こっております。温暖化は進み、営業能力は低下、電気代はかさむ一方、そしてすでに 先月も経過をし、施設の補修費は年々高くになり、仮支委託料は増大、ウィンタースポーツとして花形だったスケートは、雄大でダイナミックなスキーに変わり、人口の箱根町にあった数カ所の民間スケート場は閉鎖、最も近かった河口湖や立品の湖でも、近年は結氷しないと聞きます。やむを得ず、閉鎖に追い込まれております。このような状況を見ますと、ますます本町のアイススケート場は近隣には少ない貴重な施設とは思います。アイススケートに対する熱い望みを抱くことも方もおられるでしょうが、さまざまな状況を考えますと、今後の解説は困難となるのは先が見えるようであります。果たして、いろいろな行政サービスという基本があっても、投資効果を考えると、一向を要するものがあると思います。アイスケートはわずかな期間、多額な経費が必要と考える町の施設、このことは真剣に考えていくべきと思います。今後、利用者の拡大はできるでしょうか。利用人員も当初と比べ、減少に向かっていることを考えます。これらの町の施設、維持管理など、総合的に見た実態から、スケート場の運用は今後どうしていかれるのか、県下でもオープン化されているアイススケート場、はないわけです。近年の市町村間の、近隣の市町村間の広域利用との関連もあろうかと思いますが、将来を見据え、町長は総合的にどのように考えておられるのか、お考えをお伺いいたします。以上、質問といたします。よろしくご答弁をお願いいたします。野村富夫君。
はい、町長。それでは、町民皆さんの幸せをお願い、信念を持ってご答弁をさせていただきます。はじめに、障害者福祉対策についての、まず1点目、障害をお持ちの芸術と芸能面での能力開発センターについてで、ございます。本庁では、現在、心身障害者デイサービス、楓の家や、心身障害者地域作業所、アリンコ作業所などにおいて、障害者の方々に基本的な生活習慣を身につけていただくことと合わせまして、利用者の生活の幅を広げる目的で、陶芸やお囃子などの創作活動を行っております。また、町社会福祉協議会では、在宅の知的障害者を対象に、工芸などの作業を通して、お互いの仲間づくりを目指す青年学級、これを福祉センターで実施しております。こうした指導や活動の中から、趣味の開拓や才能の発掘などにつながることがあるものと思われます。さらに、趣味の領域を超えて就労を目指す場合には、グラフィックアートや装飾技術などといった能力の開発を行う神奈川障害者職業能力開発庫、さらに神奈川能力開発センターなどがあります。いずれにいたしましても、本庁では、楓の家やアリンコ作業所などを、障害者の方々の創作的な活動を通じた能力の開発の場と考えておりまして、障害者個々の能力など、必要に応じて、県の機関などの利用を進めてまいりたいと思っております。次に、アリンコ作業所高峰文書の建て替えと、町内各地点に、各地域に拠点となる施設の設置についてであります。アリンコ作業所高峰文書の建て替えにつきましては、作業所への通所者や保護者などの意見を集約した形で、 本年6月に林子産業所所長名で要望書をいただいておりまして、利用される方の意向については既に掌握しておりますので、できるだけそのご意見を尊重してまいりたいと考えております。また各地域に拠点を作ってほしいという意見があるとのことでございますが、ご承知の通り現在町内には心身障害者地域作業所として、アリンコ作業所の本所が中津地区に、そして本所が高峰地区にあります。また本年4月には精神障害者地域作業所が高峰地区に1箇所をオープンしております。また11月に身体障害者の地域作業所が同じく高峰地区に仮オープンをいたしました。このうち精神障害者と身体障害者の作業所でありますが、これは民間事業者による設置であります。このことにより町内に身体、知的、精神の3つの障害をお持ちの方の地域作業所が整ったことになるわけでございます。地域作業所は利用者に身近な各地域にあることが望まれますが、それぞれの障害者施設とのバランスや運営上の問題等をよく検討して対応してまいりたいと考えております。次に作業所などの終了後にクラブ活動ができる場をとのご提案でございますが、心身障害者地域作業所は就労することが困難な在宅の心身障害者の方などの福祉の増進および自立促進、社会復帰を図ることを目的としております。就労の場を提供し、作業訓練などを行うことにより地域社会の一員として生活することにありまして、決められた時間に就労のための技能の習得訓練などが主に行われるものであります。趣味の活動を目的としたクラブ活動が生活に潤いを与える効果を考えますと、そういった活動の必要性高いものと考えますが、地域産業所における活動の一環としてでなく、先ほど申し言いました社会福祉協議会が主催する青年学級のほか、音楽、リズムを取り入れた健康法体操など、地域のボランティア活動などを活用する方向で支援をしてまいりたいと思っております。次に2点目の障害者への支援費制度でございますが、まず支援制度の周知についてであります。この制度は、制度の概要につきましてはですね、本年4月に県の頼りで制度改正についてのお知らせがされましたほか、8月の候補相川でもお知らせをさせていただきましたので、ご承知のことと思いますけど、本制度は身体障害者と知的障害者の方が対象で、障害者の方が入所や通所の施設サービスを受けたり、ホームヘルプサービスやデイサービスなどの居宅サービスを受ける際、サービス提供事業者と契約を結んだ上でサービスを受けていただくもので、利用にかかる費用面において市町村が支援する制度で、利用者自らがサービスの種類や事業者を選ぶことができるという利用者主体の制度であります。この制度の利用を希望される障害者の方は、まず町の福祉課の窓口に支援費支給申請書を提出していただき、 町ではその申請書に基づき聞き取り調査を実施してその後支給決定を行った上で支給者証を交付する仕組みとなっております。この支給者証により事業者と契約をして必要なサービスを受けることとなります。この制度の周知にあたりましては県の便りや広報相川のほか6月には支援指定度の対象となる施設サービスの利用者の方やご家族などに個別面接により概要のお知らせをしております。またこの10月からは支給申請も始まりましたことから障害の程度区分を決めるための聞き取り調査のお願いとともに個別に通知をしております。次に保護者などがいない場合の申請についてであります。支援支給申請行為はですね、障害児の場合は保護者の方が、障害者の場合は本人が行うことが原則となりますが、本人の依頼によりまして代理人が行うこともできます。この場合は代理人や代理人はですね、親や兄弟などのほか本人の意思により依頼を受けた方であれば施設の職員などどなたでも可能でありまして、委任状などの文書による確認は必要ないこととされておりますことから、大多数の方が申請行為ができるものと思われます。また本人に判断能力がない場合には市町村長の申し立てによる定年後見制度、いわゆるあの後見人ですね、後見人の利用等について検討してまいります。次に支援費制度移行により、これまでの町の福祉事業とリンクさせた質の高い施策についてどう考えているかというお尋ねでございますが、支援制度に移行される施設サービス、居宅支援サービスともいずれも現在実施されている福祉サービスでありますが、支援制度ではそのサービス利用手続きが行政指導型の措置から利用者主体の契約に変更されるものであります。したがいまして実質的な利用形態が変わるわけではありませんが、これまでのように施設の一時利用やデイサービスのみの利用といった単独でのサービス利用だけでなく、短期入所とデイサービスの併用などといった複数のサービスも組み合わせた利用などについて、ケアマネジメントの手法を取り入れながらより効果的なサービス利用ができるよう配慮してまいりたいと存じております。3点目の都市公園管理運営についてであります。活発で個性豊かなスポーツレクリエーション活動の推進を図るため、平成元年に町民皆スポーツの街宣言を行いまして、第1号公園および体育館、足尾運動公園、今瀬公園など都市公園施設を整備するなどスポーツ環境の充実に取り組んできたところでございます。これらの施設は町民皆様方に利用されております。当時公園施設は都市施設課が管理し、体育館などの社会体育施設は教育委員会の管理でありましたが、利用される方から戸惑いの声もありましたので、組織等の見直しを行い、平成6年度から都市公園全体の維持管理や保全整備を都市施設から、 有料公園施設の管理業務と使用許可や使用料の徴収義務は体育課が担当しておりまして、町民の日々の利用にかかる部分につきましては窓口の一本化が図られております。しかし内部で行う施設の整備や維持補修、さらには公園エリアの専用許可などの業務につきましては都市公園法の法的制約があり、管理運営のすべてをですね、教育委員会に委任することは困難であります。次に公社化についてでありますが、行政改革を進めていく中で公社運営の方法も研究したところでありまして、具体的には財団法人愛川町開発公社を活用して町公共施設の管理運営等を目的とする組織の検討をしてまいったところであります。しかし公社の運営を認可する県の指導では事業収支の採算性が低いことや新規事業を見出すこと、また公園等の管理におきましては財団法人でなければ管理が困難なもので、民間委託ではできない業務以外は認められないこと、さらには運営費を賄う基本財産、資本金でありますが、これを増額しなければならないことなど、現状では公社を活用をいたしました管理運営委託は困難な状況にございます。次に維持管理費についてであります。平成13年の決算ベースで申し上げますと、田代運動公園はアイススケート場、プールの管理業務委託料、アイススケート場とプール入場者の障害保険料、さらに野球場などの施設維持管理委託料、光熱水費や施設修繕料などで13年度では6722万9000円となっております。また一号公園の体育館を除く維持管理経費はプールの管理業務や電気設備保安業務などの委託料、プール入場者障害保険料、光熱水費などで1882万4000円であります。しかし13年度ではですね、テニスコートの改修工事などに3016万7000円かかっておりますので、一号公園全体ではですね4899万1000円となっております。4点目の田代運動公園のアイススケートについてでございますが、平成2年度にオープンいたしました田代運動公園アイススケート場は、開設当初は年間利用者が3万人を超えておりました。しかし最近は減少傾向にあります。平成13年度の年間利用者は7364人となっております。維持管理費はオープン当時はですね、年間2332万円2332万円で、ありましたが、温暖化や施設の経年変化に伴い修繕費などの維持管理経費が年々増えております。一方使用料収入でありますが、入場者の減少により収入の方は大きく減収をし、人件費を除いた維持管理費のみで見た入場者のコストでありますが、一人当たりのコスト、オープン当時は一人当たり723円でありましたが、平成13年度では一人当たりのコストは3000 56円と非常に高いコストになっております。スケート人口の減少として考えられますことは、相模原市に本庁から車で15分程度になりますか、近場にですね、神河アリーナという大きな室内スケート場ができたことや、平成9年3月の文部省の我が国の体育スポーツ施設状況調査報告書によりますと、ウィンタースポーツの中でも、スキーがですね、大衆化をし、スノーボードが盛んになる中で、アイススケート愛好者が激減をしているということでありまして、この10年間で、アイススケート場の全国設置棟数は半分以下に減ったということでも出ております。また、うち民間施設に至りましては、3分の1まで減少したとの報告がまとめられております。加えまして、少子化、子どもさんが減少していることですね。ことや、今日的な時代の背景が影響しているものと思われます。でこのような社会現象がありますが、本年4月から厚木市、愛川町、清川村など清川村3市町村で61カ所の公共施設について総合利用を開始いたしましたし、アイススケート場は厚木市、また清川村には設置されていないスポーツ施設でありますので、この冬の利用状況増加するかどうか、期待をしているところでもございます。いずれにいたしましても、前段で申し上げました利用者の減少、施設の経年変化に伴いまして、今後大規模な修繕が見込まれること、さらに社会現象を踏まえますと、総合的に検討を要する時期に来ているのではないかと考えております。今後スポーツの振興などに助言をいただいております町の体育協会などにもご相談を申し上げ、幅広くですね、研究をしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
8番、ありがとうございました。何分の問題もあるようでございますが、まず障害者施設の関係でございますね。大変この障害者は判定があるわけでございます。なんとしても前向きですね、重点政策に入れて取り組んでいただきたいと、そんなふうに思うのでございますが、李さん、質問をさせていただきます。障害者基本計画草案がですね、さまざまな計画が盛り込まれているわけでございますが、いろいろと実現を期待しているところでございます。まず一点目としてですね、卒業後の就職が困難な方の障害者のためのですね、アリンコを下げるでございます。非常に働く能力もありながら、不況の影響がともに受け、追われていくというふうな障害者もおられます。そういうふうなことで、今後ですね、それらを手掛けている企業の自産施設の誘致についてお考えがあるのか、お聞きをいたします。先ほどもありましたけど、そういうものも合わせて、ご答弁をいただきたいと思います。
飲食長、鴨志郎。飲食長、自産施設の建設または誘致についてのご質問でありますが、一般的な就労が困難な障害者を対象として、通所や入所によりまして、自立生活に必要な訓練や仕事などを行うところが、障害者自産施設であります。これと同時に、同様にですね、障害があるために企業等への就労が困難な方に まあ、検査業等を通しまして、まあ、自立や社会復帰を目指していただく施設として、まあ、地域作業所があるわけであります。本庁といたしましては、当面地域作業所の機能を活用しながら、さらに規模の大きい受産施設につきましては、民間事業者の動向等を見ながら、その設置促進に努力してまいりたいと考えております。
8番川田君。
8番それではですね、2点目になりますが、グループホームの関係でございますが、まあ、現在の先ほどに、まあ、あるわけでございますが、このグループホームにどのような支援を進められていくのか、まあ、今後どのような進めようとしているのか、お伺いをいたします。
民生部長、神戸君。神戸君、
あのグループホームとの支援の関係でありますけども、現在、立ち寄市内にあります、グループホームカモメの家に対する、まあ、助成につきましては、現在町内に、住所を有する、まあ、利用者1人につきまして、月額家賃の2分の1を補助しております。また神奈川県の方からもですね、まあ、入所者に、まあ、運営費の補助も支出がされております。またの今後でこうしたグループホームにつきましてはですね、まあ、大変、この役割がですね、大きいものがあると私は認識でありますので、まあ、こういった障害者のための社会支援における、まあ、基盤整備につきましてはですね、まあ、民間事業者の支援等についても、まあ、可能な限り支援してまいりたいと考えております。
8番、川田君。
8番。それではですね、支援制度の関係でございます。まあ、ガイドフェルダー制度も、まあ、広がりを見せ始めましたね。まあ、これらについてですね、町はどのようなお考えを持っているのか、まず、まあ、お考えをさせていただきます。
民生部長、亀井君。
民生部長。障害者の社会参加の促進や生活エリアの拡大を図るために、まあ、ガイドヘルパーの、まあ、必要性は十分認識しておりますが、実施に向けましてですね、ガイドヘルパーの資格を有する事業者が神奈川県の指定事業者登録を、まあ、受けることが、まあ、整備条件となりますので、事業登録につきましてですね、まあ、促進をしてまいりたいと考えております。
8番、鎌田君。
はい。それでは次ですね。まあ、町長からもお答えがあったと思いますが、若干、重複する点もあるかと思いますが、あの、養育施設を持っている方ですね、まあ、お勤めされているわけですね。この制度の導入によってですね、どうなってくるのか、非常に不安であると、いうふうなことを、まあ、お聞きしているわけです。まあ、例えばですね、通知とか、相談内容などの行為はするのか、まあ、不安であるというふうな声が大きいわけでございますけど、それどのような方法を持って町は対処するのか、お考えください。
民生部長、鴨下君。
まあ、療育手帳をお持ちの方はですね、まあ、今後の相談の関係でありますけども、まあ、いわゆるあの障害者をですね、まあ、お持ちの方でですね、まあ、あの仕事につきまして、まあ、自立されているのうちはですね、まあ、支援の必要はないわけでございますけども、まあ、障害の重度化に伴いまして、まあ、支援が必要なときに、支援者制度における、まあ、サービスの必要な場合はですね、まあ、ご相談におりましてやっていただくわけでございますけども、まあ、そういった支援の関係しましたけど、町長申し上げましたようにですね、今、福祉課の方でいろいろと窓口に来ていただければ、支援につきましていろんな方法がございますので、相談の中で支援してまいりたいと思っております。
八幡、鎌田君。
はい、ありがとうございました。まあ、障害者の関係はこの程度で終わりました。
まあ、ちょっと一点、まあ、私の要望というか気がついたことがございますので、お伺いさせていただきますが、まあ、お伺いというか要望にとどめさせていただきますが、この役場の調査ですね、建築調査にはですね、手すりがあるわけですね。まあ、ところがこの本庁舎、行政上、ないんですね。やっぱり、まあ、割安いかの関係で、非常に高まっております。まあ、ぜひですね、新年度予算に、盛り込んでいただいてですね、やっぱり証明者の方もいらっしゃいますので、エレベーターばかりではございませんので、設置をお願いをしておきたいと思います。次、都市公園の管理の関係ですが、まあ、まずプールの関係ですね。まあ、プールを使ってますとですね、まあ、サビが非常にあるわけですね。まあ、そこにスケール上、まあ、併合させてやってるわけでございますので、まあ、どうしても腐食が進むんではないか、まあ、当然塩素を使っておりますので、まあ、そういうふうなことを考えてですね、まあ、検討する必要があるんじゃないのかなっていうふうなことで私も質問させていただいているわけですけど、まあ、特にここでですね、温暖化がまあ非常に進んでいるわけでございますので、このドームをかぶせるというかね、まあ、サンダルとしても、まあ、ドームの中でやっておりますから、まあ、そういうふうなことを考えますと、何かがしても、まあ、やる必要があるんじゃないのかなというふうに感じますが、まあ、今後、いろいろと総長からもですね、検討しようというふうな、お答えがございましたが、どうぞお考えはありますかね。
副議長、近藤さん。
はい、副議長。どんな施設でも長い間使用いたしておりますと、いろいろなところが傷んでまいります。そこで少しでも長く利用ができるよう、なるべく早く修繕をするよう努めております。そこで、ドーム化の、関係でございますけれども、ドームをかぶせることについては、スケート場のあります、田代運動公園は、湾内のように、山あり、川あり、自然に囲まれた風光明媚な位置にあります。それを覆ってしまうというのは、もったいないなという考えがありますし、また、現在は大変な財政危機状況にあります。ので、ドーム化等につきましては、特に緊急をしたことはございません。
鎌田君、まあ、ないということですね。まあ、多額になりますので、大変だというふうに思います。それからですね、まあ、ちょっとも先ほど申し上げましたけど、申しているようですが、まあ、将来、大改修が必要となれば、建設費はどのくらいかかってくるのか、まあ、その点もですね、お考えをさせていただきます。事務当局には分かるかもしれませんけど、まあ、本会議場ですけど、まあ、私の気持ちが収まりませんのでお伺いさせていただきます。
総理さん、近藤君。
はい、総理事長。夏はプール、冬はスケートにと2種類のスポーツ、あるいはレギュレーションに親しまれるように作られた、県からでも数少ない施設でもあります。修繕を加えながら大切に使用を活用を図っているところでございます。しかし、どのように大事にしようとも、施設の老朽化、これは避けることはできません。将来的な考えといたしましては、先ほど、省庁の答弁にございました通り、若い人たちに大変の人気のある、スノーボードの普及、あるいはスキーの大衆化、さらに、こういったことからのスケート人口の減少、それと温暖化による気象の変化、少子化など、こうした社会情勢等を視野に入れ、研究をしてまいりたいと考えておりますことから、特に大改修をする場合の、費用等については、現在のところ、検討したところはございません。
8番、田中君。
はい。
わかりました。まあ、特にですね、このスポーツ、皆さんに、いろいろなレクリエーションを兼ねて、まあ、体育の向上というようなことを考えますと、やはりスケート場を廃止しますと、非常に残念がある方もいらっしゃると思いますが、まあ、ともかく、貴重な税金を使っているわけでございますので、 まあ、いろんな面で検討をし、そして幅広く行政サービスが行き届くようお願いをさせていただきます。それからですね、仮にこのスケート場廃止になった場合ですね、まあ、寒い話もあるわけですけど、例えば希望者をですね、まずですね、この送迎をですね、した方が、もっといろんな形でですね、効率的ではないのかなというふうなことも考えられます。まあ、今後の問題ですから、もし、ご提供されたらば、お伺いをさせていただきます。
競技士長、監督官。
はい、競技士長。ご承知のように、田島のスケート場、この月わらく先の12月の20日から、オープンをいたします。現在は、この開園準備に向けて、全力を注いでいるところであります。また、どんなに働きを活用したら、多くの皆さんに利用をした続けるかと、いろいろ気を絞っているところでもあります。まず、町内にある施設の利用者確保に、全エネルギーを注いでもおりまして、相模原市のスケート場の数の送迎等については、限りたりじゃありませんけども、検討はさせておりません。
一番つまる君、何でも詳しい情報をされている担当者の方、本当にご苦労様でございます。時間もまだありますけど、早めにお話しさせていただきます。まあ、最後に私の意見として申し上げますが、先ほど施設化と、都市施設化とタイプ化の関係でございます。まあ、省庁いろいろな面でね、制約があるというふうなことを申されております、わけでございますけど、まずスポーツの宣言ですね、スポーツの街宣言をされているわけです。まあ、そういうふうなことを考えますとですね、やはり体育科は体育科の仕事もあるわけです。また、都市施設は都市施設の仕事もあるわけです。スポーツ振興法というふうな法律の中でですね、こういうことを言ってるんですね。青少年スポーツの振興とか、職場スポーツの奨励、野外活動の普及奨励、指導者の充実だと。こういうふうなことが歌われているわけです。ですから、施設管理上の問題にとらわれずにですね、やはり体育館の仕事から考えますと、やはり、一つのですね、この業務を幅広く、そして町民のためにスポーツの振興をしていただきたい、そういうふうに思いまして、私は、まあ、体育団、スポーツ団体の協力だけではなく、町独自の施策として見解を希望いたしまして質問を終わります。以上です。